みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、京浜東北線江南台駅または陽光台駅から徒歩12分、吉田医院の吉田徳先生に、長引く肩の痛み、腱板損傷かもしれませんというテーマでお話を伺います。吉田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は四十肩五十肩と腱板損傷の違いなどについてお話しいただきましたが、腱板損傷だった場合は診察はどのように行われますか？
腱板損傷の診察は身体所見とともにレントゲン所見と MRI 所見で行われます。腱板はレントゲンに映りません。そのため整形外科でレントゲン撮影しても骨に異常はありませんねと言われることがあります、
はい、
それではレントゲンを取る意味がないのではと思われるかもしれませんが、腱板が映らなくても損傷部周囲の骨が変形していることがあるので診断の助けになるのです。
では MRI の場合はいかがでしょうか？
MRI は非常に有効です。腱板損傷はもちろん、袋のように関節を包み込んでいる関節包の具合もわかります。また腱板損傷を起こして筋肉が働いていない期間が長いと筋肉は萎縮して間に脂肪が入り込みます、これを脂肪浸潤といい、筋肉の働きが落ちてしまった状態と考えます、
はい、
MRI は腱板以外にも得られる情報がとても多いので、長引く肩の痛みがある場合は MRI 撮影をお勧めします、
先生、治療はどのように行われるんですか？
腱板損傷の治療には手術をしない保存的加療と手術療法の2つがあります、
まず保存的加療とは、
損傷した腱板をくっつける薬や注射はありません。自然治癒もあまり期待できません。リハビリの目的はインナーマッスルの腱板とアウターマッスルのバランスを改善し、腱板損傷の悪化を防いで症状を緩和することです、
はい、
薬は腱板をくっつけることはできませんが、痛みを抑えることができます。内服薬や外用薬はその役目を担い、損傷部位の周囲に炎症を抑えるステロイドやヒアルロン酸を注射することは痛みを和らげる効果があります。患者さんへの生活指導としては、痛みが少ない範囲で動かしていいので通常の日常生活を送ってくださいとお伝えしています。
では手術療法はどのように行われますか？
腱板損傷部分を骨に縫い付ける方法です。腱板損傷を根本的に治す方法といえますが、必ず手術をしなければならないということではありません。痛みなく生活したい、スポーツに復帰したいなど、治療のゴールは人それぞれですので、治療のゴールをどこに置くかを主治医としっかり相談することがとても大事です。
わかりました。腱板損傷の治療方法は目指す治療のゴールによって変わるのですね。主治医の先生とよく相談していただきましょう。吉田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は吉田医院の吉田徳先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。